もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
あ、お世話になります。
最初に年齢を教えてください。
74歳です。
74歳。結婚してます？
はい、してます。
ご主人何歳ですか？
75歳です。
75歳。お子さんは？
長男が52歳。
はい。
長女が50歳。
はい。
二人とも結婚しております。
で、今は、ご主人と二人で生活してるの？
いえ、主人のところから私が今ケアハウスというところに2ヶ月前に出て、
あ、そうですか。
別々の生活しております。
はい。で、どんな相談でしょうか？
離婚するにあたって、
はい、
調停をかけて不成立に先月終わってしまいました。
はい、先月終わったということは
家庭裁判所の方で片方が離婚する気がないので不成立ですっていう。
あ、そうですか。離婚はできないと。はい、そうすると今まで通りあなたはケアハウスにいて、
はい、
ご主人は。
私がこのケアハウスに入った理由は、
はい、
弁護士の先生に一度家庭裁判所の方から、
はい、
そういうところにちょっとご相談してみなさいっていうことで相談に行きましたところ、
はい、
74年も結婚生活をしてて、
はい、
同じ屋根の下にいるっていうことはまず離婚は無理ですと、
はい、
別々の屋根の下に住んで、
はい、
生活してからじゃないと出発はできませんって言われたので、私は人生もうあと何年っていうかわからないので楽しく生きたいと思って、
はい、
息子の協力もありまして、ケアハウスの方に入ることができました。
ああ、そうですか。
はい。
で、今ケアハウスでは完全に満足するってことはないでしょうか？
ないです。もうここは離婚するための、一つの手段であって、
家庭の一つの通過する場所というふうに。
そうです、
はい、だけどあなたの場合には離婚したいという理由は認めてもらえなかったわけですね。
もらえなかったんです。
はい。
一応主人が言うことが、前から何回か暴力もありましたり。
暴力？どの程度の暴力ですか？
まあ、平手打ちで。で、ああ、一番最後あったのが2年ぐらい前に、はい、蹴りっていうんですかね、お尻のところに、
はい、
後ろから私がキッチンに立ってましたら、後ろから足蹴りをして、
はい、
でそれがすごくあざになって、もう警察呼ぶからって言ったら、呼んでいいって言われたんで、警察のお世話になりました。はい、
あ、
うん、そういう手でやったり足でやったりすることがなくても、言葉の暴力とか私の部屋のドアを蹴ったりとかっていうのは何回かありました。
うん、
それで一番なんていうの、信用できないっていうことは、
うん、
定年した時の退職金も私にはいついつ、まあ、多分60歳で退職してると思うんですけども、
はい、
8年間私は母の介護のために実家に来てて、
はい、
8年間彼は仕事があるので離れてたんですけども、
はい、
結局主人の2回目の退職は72歳だったと思うんです。
はい、
その時に離れてたし離婚するにはと思って切り出したところ、
はい、
今までの俺とは違うから何でも信じてもう一回やり直してくれっていうことは何回か話し合いの場所を作っても繰り返しその言葉が出てくるので、
はい、
子供たちは大反対だったんですけど、
はい、
私はまあ年も年だしこれから二人でやっていけたらいいかなと思って、私の実家なんですけども、
はい、
そちらに一緒に住むようになって、もう沈んだその何ヶ月後からもう前の主人に戻り、
はい、
それで生活費は入れてくれても、通帳とか印鑑とか大事なものは自分でしっかり持ってて私には相当はしないし、それも話し合いでもう全部お前に任せるからって、私が出かける時にはお互いに立場理解してそれ以上干渉しないとかっていうことを念書に書いたんですよ。それも守らないし、散歩に行くでもない、私がサークルに入ってて出かける時もなんか舌打ちして嫌だなっていうような、楽しく出てったっていうことがないんですね、私がね、
うん、
で嫌がらせとしか私には取れないんですけども、冬の寒い時でもトイレの暖房のマットのところが消してあったりね、 その細かいことですけれども、そういうことをする人なんですよ。ちょっといなければストーブを消すとか、まあ、経済的って言えばそうかもしれませんけど、そんな生活をずっとこれからしていくんだったらば、何年これから生活するかわからないけれども、楽しくお母さん笑って生活したらって息子に言われて、
この状態の中でそれは笑って生活しろって言われてもなかなか難しいですよね、
はい、
それはまあ理想だし、できればそれはそうした方がいいのは誰でも分かってると思うんですけども、じゃあ、 今までの生活が非常に厳しかったと、それでご主人は暴力を振るうと、
はい、
でも家庭裁判所の調停にかけたけども離婚はできないと、
はい、ただ金銭的な面には生活費だけはちゃんと入れてくれる人だったんです、
はい、
多分彼はギャンブルが好きな人で、長男が小学校 2,3 年生の時に転職した、そこの社長さんのあれで麻雀、パチンコ、競馬ってやるようになったんですね。でもそれは借金してまでするっていうあれではなかったんです、
うん、だから依存症ではないけれども、
はい、
ちょっと普通の人よりも好きだっていう程度なの、
ね、そうですね。ほとんど食事を家でしたことはなかったですね。
それで今日のあなたの相談というのはどういうことですか？
裁判所の方でも言われたんですけども、
はい、
まず弁護士の先生のところに行って聞いてみなさいと、
うん、
で行きましたところ、裁判をやるにしても30万かかって、成立する、成立しないに至っても終わった時点でまた30万かかって、その60万っていうお金は私にはありませんし、そういうあれを使わないでどうやったら離婚に持っていかれるのかなっていうのを、
割ともう相談の内容はっきりしてますね。
はい、私はもう離婚したいんです、
でご主人は嫌だと言ってると。
そうです。
それですでに家庭裁判所にはその問題で相談に行っていると。
はい、そうです。
でどうしたら離婚できるかということですね。はい、わ、はい、かりました。今日はスタジオに弁護士の中川淳先生がいらしているので、はい、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
は
い、
今お話を伺って、要は、
はい、
結局費用の問題になるということですね。
そうですね。はい、
でちょっと確認ですけどもね、
はい、
離婚調停が不成立になった、まあこれはご主人がもう絶対別れたくないと、
はい、
言い張って言うこと聞かなかったからこれ以上進められませんわということで不成立になったんでしょうね。
はい、
これ不成立って調停申し立ては取り下げたんじゃなくて不調にしましたね。
はい、そうです。
この先の手順なんだけども、やるとなると離婚の訴訟をやるしかないんですよ。
はい、
で問題はその費用っていうことになれば、
はい、
もう方法として一つ考えられるのは、
はい、
法テラスっていうのはお聞きになったことありますか？
ありません。
ね、奥様お住まいの地元のちょっと弁護士会の方へ足運ばれるか、奥様パソコンで、
ね、あ、やらないんです。
あ、やらないか。あるいは息子さんね、
はい、
に調べてもらえばネットで法テラスっていうんですけどね、
はいはい、
法テラスっていうのは一つはその法律相談に乗るっていう大きな柱があるんですけれども、
はい、
それとは別に経済的な問題で、
はい、
裁判等手続きやらなきゃいけないときに、
はい、
費用のことについて建前としては建て替えね、
はい、
建て替えということになると後で返済っていう問題が出てくるんだけれども、
はい、
建て替えが建前だけれども場合によってはその返済について免除その他相談に乗るということを前提にして、
はい、
費用についての支援をするという、
はい、
機関が各都道府県に必ずあるんですよ。
あ、そうですか。
でその場所を探していただいて、
はい、
息子さんにネットかなんかで調べていただくか、
はい、
あるいは先ほどちょっと言いかけたように奥様お住まいのところに弁護士会というのがありますから、
はい、
弁護士会の電話番号ぐらいは分かると思うので、
はい、
そこへお問い合わせになれば、
はい、
その法テラスの場所やなんかは教えてくれるので、
はい、
そこで費用の点についてこういう状況で 手元不如意なので、はい、支援の手続きが取れないかという相談をしていただくと、
はい、
ただちょっとこの先の話になるんだけど、
はい、
ご主人が財布全部握ってるみたいだから、
そうです、
ある程度のなんかストックはありそうなの？つまりね、離婚するってことになればそれなりのものをいただくなりなんなりっていう交渉をしないと、
そうですね、
あなたの方も困っちゃうでしょ。
はい、もう退職金もいくらもらったか知らないし、
あ
どのぐらい主人が預貯金があるのかも私は知りませんし、
あじゃあそれはまあ裁判の過程で明らかにさせるしかないよね、開示させるしかないよね、
はいはい、
調停は何回ぐらいなすったの？
3回です。
3回で終わっちゃったの？
はい、3回で終わりました。これって先生何回もできるんですか、申し込めば？
いやいや、調停を繰り返してもしょうがないんですよ。
そうですね、
ただね、ちょっと3回で終わるっていうのもよくわからんのだけども、1回目なんてのを双方の話聞くで終わっちゃうだけで、で2度目以降が実質この先どうするんだっていう話になっていくわけで、片方、まあ、主として奥様側が多いけれども、もう絶対やっていくつもりがないっていう意思が固いんであれば、
はい、
それ相応に説得するなり、離婚しないって言ったって無理じゃないのっていう話で、相手を説得するなりなんなりするから3回ぐらいで終わっちゃうってことはあんまり考えにくいんだけど、そんな簡単に終わっちゃったんですか？
はい、3回で終わりました。
あなたの方が2度目かなんかの時に、
はい、
ご主人別れる気はないみたいですから、これ以上やってもしょうがないですよって言われて、それで打ち切りになっちゃったわけ？
いや、そんなことはないです。もうあなたはどうしたいんですかって、私はもう離婚したいですってずっと言い続けてきました。
言い続けて、
はい、お話をするのにも何を喋っていいか分かんなくなっちゃうと思って、毎回行く前に、
はいはい、
一応手紙みたいに書いて調停員の方に渡すようにしてたんですけどね。
いや、その調停員が3回で諦めちゃったっていうのはなんか不思議だなと思うんだけど、その調停員の方からどういうふうに言われたの、打ち切りになるときは？
いや、もうあのご主人はいくらあれしても離婚しないと、で今までのようなことはないからっていうようなのは繰り返しでした、
ね、今までのようなことがないっつったって、今まで再三それで騙されてきたんですっていう話もされたわけでしょ？
しました、しました。この先どうしたらいいんでしょうかねって言ったらば、はい、その弁護士さんにお願いしなさいって言われて、
ああもう裁判やる気はないよと、どうやったってご主人の気持ち変わりそうにないからと、
うん、
あ、そういう話だったのか。
はい、そうです。
あ、そうするとやっぱりもう離婚の裁判やるしかないよね。
はい、
うん、そうするとあとはもう費用の問題だけど、奥様の場合その法テラスで相談していただいて、
はい、
そこで支援の相談をなさると、ちょっとそれしかないと思うな。
は
い、
そうですか。じゃあ、それはやってみます。
もうご相談はもうそこに尽きるわけね。
はい、そうですね。
わかりました。じゃあ、まあそういうことで、ちょっと加藤先生に変わりますね。
はい、わ、はい、かりました。ありがとうございます。
中川先生も今おっしゃってましたけど、僕はまあ法律の専門家じゃわからないんですけれども、
はい、
なんか調停員に、悪く思われたってことはないんですか？
いやー、それはないと思いますけど。
それがないんだとすればね、
はい、
それであなたは離婚したいということであれば、
はい、
それはもう法廷はその全ての手段を使って、
はい、
もう離婚に全力を尽くしなさいよ。
はい、わかりました。
そしたら道は開けると思います。
はい、
最後に、
はい、
いいですね、
はい、
最後に頼りになるのは、
はい、
お金でも名声でも社会的地位でもないですよ、はい、最後に人間に頼りになるのは決意だけです。
はい、
今あなたに必要なのはその決意です。
はい、
私は別れる、
はい、
そして74歳からの人生は豊かな人生を生きる、
はい、
そういう固い意志を持ってください。
わかりました。
よろしいですね。
はい、
ダメですよ、くじくじは。
はい、わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。ごめんください。
人生は困難の連続です。頼りになるのは本人の意志と固い決意です。